山田姉妹の歌うずししかをお聴きいただきました。山田姉妹はデュオでの活動は3月でね、
そうらしいですね、はい、残念ですね、
はい、ですので3月14日の逗子のコンサートをもって活動休止というようなね、はい、ことも発表されております。はい、さあこの防災行政無線で逗子市歌が流れるようになったのは去年の学生議会での中学生の意見を採用してというふうに伺っているんですけども、今年行われた学生議会では何かこう市長感じたことはありませんでしたか。はい、
まずこの昨年の学生議会で逗子市になったという経緯はですね、うん、はい、議員の学生議員の方からこれまで、こういう議会の質問の中から実現したものはありますかという、もう直球がバーンと飛んできました。はい、それで合わせて逗子市歌を、うん、流してもらうのはどうでしょうかというご提案をいただきましたので、うん、これはやるしかないと思いまして、昨年10月から行政無線で逗子市歌を流させてもらって、はい、で今年はですねまた本当暑かったですし、その学生議員から体育館、夏の体育館がもういられないと、はい、運動もできないと、猛暑であれは熱中症になってしまうと、こういった質問がございました。まあ、要は中学校小中学校の体育館のエアコンの設置、これは今全国で進んできてるんですが、神奈川県は全体としても遅れてます。その中で申し訳ない、逗子市はですねゼロなんですね。隣の早回しさんはスポットクーラーを設置するということで、6施設を 100% 対策したというふうにも言われている中で、逗子がちょっと遅れております。まあ、しかしながら議会で質問もいただき、それとやはり夏の暑さ、もしこういった時に災害が発生するということを考えた場合には、うん、体育館の施設の改修というのはこれはもう必須であるということから、うん、来年度に向けて今準備をしているところです。うん、一斉に全部というわけにはもちろんいきませんけども、一つ一つ取り組んでいきたいと考えておりますので、うん、まあ、今年は何よりも、このエアコンの設置、
はい、
この質問が直球でズドンときましたね。うん、はい、
で中学生皆さん素晴らしいですね、しっかりとした考えを持っていてはい、さて今年度は暮らし続けたい町、選ばれる町を目指して取り組んでいくという方針なんですけども、はいはい、住み続けたい町首都圏ランキングで逗子市が第3位に選ばれましたよね。
はい、はい、ありがとうございます。ただですね、3位で喜んでられないっていうのはこの地域でして、
はい、
葉山はずっと1位なんですよ。
はい、
で鎌倉もその次2位なもんですから、まあようやく 1,2,3 が逗子、葉山、鎌倉でセットになったという意味ではありがたいんですけども、いや何より葉山町さんにはかなわないというところ、うん、これは、はいはい、また心して頑張っていきます。う
ん、はい、なんかその市役所の職員の対応が良くてなんてお声もあったそうですね。
これですね、嬉しい話でした。実は先日対話の広場って言いまして、市長と話をするという企画があります。これは多子世帯、子どもさんが2人3人おられる、保護者の方からの申し入れでですね、まあ、保育料の減免もしくは支援、これをやってほしいという、その集会でやりました。そしたら愛知県から越してこられた方、それはご主人が鎌倉に勤務するということになって移動するということで、鎌倉市も調べた、藤沢市も調べた、茅ヶ崎も調べた、そして逗子もという話でした。そしたらその中で逗子の職員の対応が一番良かったって、もう聞いたらですね、僕なんかもう涙ちょちょ切れてくる感じでしたでもこれは何人もいる職員の中のたまたま一人がその対応に当たった、職員の対応が非常に良かったということで、逗子市全体の評価につながるんでしょうけども、うん、逆に裏を返せばですね、一人対応がもし、まずかったということになると、逗子は最低だという評価にも真逆に触れるわけですから、
はい、
まあ、我々は常に心してしっかりと対応していくべきと、うん、まあ、でも褒めていただくということはやる気にもなりますし、ありがたいことでした。はい、
はい、 さて、最後に市長にお話を伺いたいんですけども、はい、このところ、天候も不安定ですし、それから前回ね、市長にお話を伺った後だったんですけども、7月30日には津波警報もね、はい、発令されましたけども、
そういった
災害のこととても心配なんですけども、はい、その辺はいかがでしょうか。
はい、もう7月30日の津波警報、これは揺れもない中で、いきなり警報が出たというところで我々もびっくりしました。うん、で電車は止まる、バスも停止する、もう帰宅困難者が大変増えまして、駅前のタクシー乗り場もう2時間待ち3時間待ちというふうになったとも聞いてます。うん、こういった中で良かった点は、夏の海水浴始まるときに海岸組合の人たちと一緒に津波避難訓練を2回やってました。はい、その結果非常に良くてですね、もう速やかにそれぞれの西東の海上に避難されたと、もう海岸には誰一人取り残されてなかった。これはもう本当に良かったと思ってます。はい、ただいろんな点で、これは改善すべきというところはいくつも見つかったというのも事実ですので、はい、我々としてはこの秋に防災訓練各地域でやりますが、こういった中に皆さんと一緒に共有しながら安全に対しての学びをしていくというところだと思います。うん、
はい、
またあの時テレビのニュースでですね、終日逗子の広山が流れていました。
は
い、
そうでしたね。
それは おばあちゃんとそのお子さん、うん、お孫さんだったんですが、実は私もちょっと知ってる人で聞きましたら、自分はどうしようかな、暑いしと思ってる時にそのお孫さんから、ばあばダメだよ、逃げなきゃダメだよ、うん、行くんだって言って昼山まで上がったと。そこが、はい、テレビの方で取材されて、うん、終日遅くまで全国で流されたと聞いておりますので、うん、やっぱりお子さんに教育をどうつないでいくかっていうこと、うん、これは大事だなと。
はい、
だんだん年取ってきますとですね、もうこのぐらいはいいんじゃないかと勝手にこう判断する部分もありますので、うん、やっぱり子ども孫から学べということで、うん、これからも学校教育これにも含めてしっかりと力を入れていきたいと考えています。
うん、はい、さあ今お話ありましたけれども、もしもに備える地域の防災ということで、防災訓練避難所運営訓練がね、来月11月に行われます。はい、小学校区ごとに訓練が実施されます。11月8日土曜日が沼間小学校、11月9日日曜日逗子中学校、11月15日土曜日市民交流センター、11月30日が久木中学校、12月6日土曜日が小坪小学校で、いずれも時間午前10時から12時です。広報逗子の11月号に、こちら詳細が掲載されますので、こちらご覧ください。はい、また詳細は逗子のホームページご覧ください。それからお問い合わせ先が防災安全課となっております。ということで今日のこの時間も市長にたっぷりとお話伺ってまいりました。
こちらこそありがとうございました。
はい、今回は逗子市の桐ヶ谷市長を迎えしてお話いただきました。次回市長には来年となりますが、
はいはい、
1月31日にご出演の予定です。
はい、
はい、市長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
さて、来月のオンエアは11月29日葉山町の山梨町長をお迎えしてお送りします。お楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。